お客様はっていうか、あなたたち大体みんな神様ですか？浅野大輔の中耳炎。いやー皆さんこんにちは。浅野大輔の中耳炎っていう前になんか一言言おうかなって思ってたら、ちょっとそれが長くてぐじゅぐじゅってなっちゃいましたけど、まあそんなことはまあそんなことはまあどうでもいいと言おうと思ったけど、意外となんかちゃんと言えなかったっていうのすごい嫌だなと思いながら、まあまあマイナスからのスタートっていうのもねいいことでしょう。すごいですよね。すっごく最近よく見ます、でっかい外線車でコロナのことを3つぐらい訴えてる、あれ都のやつでしょうね。めちゃめちゃでっかいトラックで、もうほんと都内中あれ回ってるんでしょうね。でも多分あそこで注意してる項目は、めちゃめちゃでっかいトラックにめちゃめちゃでっかく4つぐらい、なんかすごいねっていう、でっかいトラックを走らせとくだけっていう、なんかやめてほしいです、あれやめてほしいんです本当に。なんか見るたびに思うんです、いるこれみたいな、なんかコロナ云々のとこの予算から出てるんでしょうみたいな、じゃああれいらねえよなっていうね。なかなかこうなんでしょう、あれの案を出すやつも、あれになんかゴーサインを出したやつも、どういうことやねんって、なんか俺ほんとでっかいトラックの外線車俺見るたびに思うんですよね。正気なのかなっていうことを。いやまあまあなんいいんでしょうけど、別にまあまあまあ効果があるんでしょう、ああいうのもねっていうことではありますけどね。あとね、もうゲンチャリが壊れて、もうねどんぐらいだろうな、3ヶ月ぐらいずっと電車バスで移動してたら、ほんとあくまでも俺の主観、いい悪いとかではないというか、俺の本当に個人的な意見ですけど、バスはもう最高。なんか俺ってこんなにバス好きだったんだって、やっぱ高いからかな、車高がすごく高い位置からこうゆったりと街中を見回しながら移動できるからかな。ただもうなんか帰りの深夜の地下鉄地獄、もうそのほんとなんか極端なこと言うと死にたくなるぐらい、深夜の地下鉄ってなんかパワーがすごいなっていう、あれは本当俺にとってはすごく良くない。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやねえ、本当にどうですか皆さん、ワクチン打ってるっていうね、このパスタ巻いてるみたいな感じの、このワクチン打ってるっていう、この俺の姉ちゃんの医療従事者なんで、打ったんすよワクチン2回とも。でね、2回目打った時にね、なんかね38度5分ぐらい熱出たつって、1日中それで寝込んでた日あったなみたいな話してたんですけどね。まあワクチン打つ打たないっていうのはね、まあ僕は打っの順番が回ってきたら全然打ってほしいですし、なんかなんでしょう、まあもう心情的に絶対俺っていろいろあってさみたいな、なんかあるじゃないですか、ほらワクチンって薬とかは接種できない感じなんですっていう育ちの人もいるしさ、こう心情的に 心とか信じてるもの的に絶対にワクチンは打てませんみたいな、まあまあ人もいるし、つってもまああれなんでしたっけ、7割ぐらいは打たないと集団免疫みたいなのは取れないんですもんね。いやだからまあそういうなんか確固たるこう本当にもうコロナごときじゃ死の恐怖みたいなことじゃ揺るがないぶっとい信念があるっていう人は全然俺打たなくてもいいと思うんですよ。でもまあなんかもちろんねちゃんと自分で納得した上での話ですけど、こうそういうなんていうかアナフィラキシーがとか後遺症がみたいなそういう感じでちょっと怖いから打ちませんみたいな思ってる人は、まあまあまあその怖いってまあ確かにその何でしょう、広める側が同じく怖いかもって言ってるからなみたいなとこもありつつも、まあまあまあ打てばいいじゃないという、そのなるべくね、なるべくこう安全な方に行って打てばいいじゃないみたいな思うんすけど、たださね、あれですわ、あのなんかあれダメになっちゃったんでしたっけ、どっかの偉いお金持ちの人があの自分の家族優先的に打たせようとしてたやつバレちゃったんですもんね。だからなんかああいうの怒りますし、日本はまあ今だギャンギャン結構進んできたけど、まあちょっとアメリカがもうワクチン結構打ってるよっていう時にも日本はまだスタートもしてないみたいな時もあって、であのなんかあの偉くてお金持ちの人が自分の家族みたいなの優先させようとしたのがバレてっていう時もなんかまあそれ怒るっていう気持ちもわかるんだけど、なんて言うんでしょう、やっぱりこんなこと起こるんだなっていう、そのみっともなく浅ましい力もあって金も持ってる野郎があんな分かりやすいことをやっぱり起こすんだなっていうね、しかもそれが表に出ちゃうという、ああいうのはなんか分かんねえけど表に出さないようにできるから偉くて金持ってんじゃねえのかよとか思いつつも、その表に出ちゃうっていう、あのなんかちょっと笑っちゃいましたけどね、俺は本当なんかうわだ、まあまあ一言で言うとダッセーなっていう話なんですけど本当に、うん、あれですよ、その命がかかってるとはいえダッセーもんはダッセーなって思う感じぐらいの方がね楽でいいですけどね、本当になんかダサいですから、あら単純に本当にね、いくらお金と力があっても一生ね、あのコロナの時になんか前あの行列に割り込もうとしたやつだってね、一生後ろ指刺されて生きていくぐらいの覚悟もなくやったんでしょうけど、ああいうことを結局バレちゃったんだしね、ある程度ね後ろ指をたまに刺してやろうと、一生やり続けようとは思わないですけど、ふと気づいた時に 1,2 回後ろ指を刺し直してやろうって思う感じですかね、ああいうことをする人たちには。あとあのねあれね、ねえ本当にワクチンの窓口に電話がかかってきてて、それが結構もういろいろ大変で、そのワクチンの問い合わせの対応がやめる人が続出してるみたいな、これ嘘か本当か分かんない、ちょっと前のニュース怒号が飛び交ったりなんてしてるみたいなところも場合によってはあるみたいな、なんかこれねやっぱりそのいいですかって、俺がそんな偉そうにいいですかっていうようなことじゃないですけど、いやもう考えましょうと、一旦ワクチンが例えば遅れてますね、そんな中じゃあ例えばアメリカはもうみんな打ち終わった、あれどこでしたっけ、中東の方の国がなんかもうマスクなしでお祭り騒ぎみたいなしてるところもありましたね、そういうのを見る中で自分は年寄りでとか、自分はじゃあ基礎疾患があって、日本でもワクチンがどうやら始まってるらしいが全然案内が来ないぞみたいな、こういろいろこう折り重なるでしょう気持ち的には、その時に区なら区、市なら市、まあ県なら県、都なら都のと、ワクチンについてのお問い合わせ対応はこの電話番号までというところがありますね、電話します対応する職員なりの人が出ます、いろいろ聞いたりいろいろ話をしたりします、ブチギレます、どこでどうやったらそこでブチギレのスイッチが入んのよ、え？なんかその今まさにその恐怖に駆り立て恐怖に駆られて、あ怖い怖い怖 しよう、コロナ怖い、ワクチンはーってなった時に押すのが、じゃあ仮にそのワクチンを接種する関係のところへの問い合わせの電話番号か、わー怖い怖いとかなって、お母さんとかだろ、そういうのは。そういう時にかけるのはお母さんとかですよ。あとその行きつけのお医者さんとか、あの辛い時を一緒に支え合った30年来の親友とか、そういうことですよ。そういう時に電話かけるのは、もっとこうスッとこう正座してね、スマホを前に置いて、あの和室で正座してスマホを、あの話してる時の落語家が最初にセッティングする時ぐらいのセンスの位置ぐらいのところにスマホをピッと置いて、さあワクチンがとうとうこの辺でも始まりましたけども、いろいろわからないことも多いので電話をしてみましょうぐらいの気持ちでかけないと、ああいうところの窓口には。そんなもぐるぐる頭ぐるんぐるんパニックの時にかけて、でブチ切れて、でかん、まあ、はっきり言って関係ないですから、ああいう時に電つながって電話で出る人はどう考えてもそうでしょう。だってその時電話に出た個人の兄ちゃん、その時に出たね、兄ちゃん姉ちゃんおっさんおばさんが個人でワクチンはこうってさばいてるわけないんだから、え、下り市なり、都なり県なり、もっといや国が決めてだんだん下に下ろしてって、で気になったらここにお電話くださいって言って、電話番号もバンってね、そこで出るのなんて一番末端だから、その人に切れたって何にもあれなんだよ。だから総理大臣とかさ、なんとか庁とかに言わないと、切れて電話かけるならね、そのシステムうんぬんをいろいろ自分の中でこう噛み砕いて、どうしてもこれは納得できないっていう部分があって切れるときは、上のそういうなんかわかんねえけど党とかよ、自民党とかさ、国会とか総理大臣とか大元を決めた人たちが悪いんだからって俺もいつも言ってんす。だから同じ、何にどこでクレーム入れるのも同じですよ。ワクチンは国がやってることだからね、国に特に中枢にクレームを入れるっつうことで、根本的なシステムをお店のアルバイトとかに切れても意味ないんだから、その場で明らかにもう態度悪いとか、ワクチンなんてお前らに打たせるワクチンはねえ、とっとと死んじまえって例えば言われたとしましょう、これはもう裁判しましょうよ、これはもう徹底的に裁判してでも争うべき。でもお互いにわからない不安な中で、その不安な気持ちをただただ切れてぶつけるあなた方は赤ちゃんですかと。ね、赤ちゃんはもう言葉をまだ持たないし、とにかく何かあったら泣きわめくわけですね。それで周りの大人たちに気づいてもらい、周りの大人たちが必死に考える、これが赤ちゃんですよ。だから本当不安に駆り立てられて、ああいうワクチンとかのところに電話して、で最終的に全然ことが進まずブチ切れてしまうと、赤ちゃんですねと。赤ちゃんはぜひとも大人とのやり取りの場には出てこないでいただきたいと俺は本当に思うわけですけど、文句を言うにしても場所を間違ってるし、こんななんかいざとなるとなんかそういう冷静さを欠くというか、一見大人の皮をかぶってるだけのガキ以下のやつらが日本にはわんさかいるなということが、本当になんかコロナ関連のことでいくつも出てきてますね、そういうのが。腹立つんですけどね、ああいうニュース見るたびに、なんか偉そうにしてっけどよ、バカ多いなみたいな、意外とね、え本当にやめてほしいですね。なんかもう俺ほんと見出しと中の記事読んでるだけでもイライラしてきてね、いい加減にしろよって話ですからマジで。本当にただでさえジメジメしてきて草熱いのに、本当に落ち着いて、本当に落ち着いてくださいっていうことだけですね。 あとあのなんかバイトテロ起こってました、まあ、もう一発あんまりねあれですけど、いやでも前から不思議で、まあまあもうニュースに出た段階で俺はこうパッと気づいたんですけど、あれのツイッターなりまあまあインスタのストーリーみたいなこととかがじゃあまあいろいろ出回ってきた時に、あれを自分のアカウントとかを使って拡散しようとは思わないですよね。だってそんなバカがバカなことやった、バカなことやったとかでは済まされない。でも本当にその会社に与えた損害とか打撃もすごい大きい。そのバカが空積みでやっちゃったとんでもない動画を自分のアカウントとなんか関わらせたくないですからね。だからあれ例えば動画が載ったツイートをリツイートしてる人、そのリツイートしてるアカウントってマジで自分のなのかっていうか、俺なら考えられないけどなっていう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやでね、ゲンチャリが壊れてしまいまして、ずっと電車やバスを使ってて、僕ん家からってなんかバスがすごくいい、便利だなということでバスによく乗ってるんですけど、いいですねバスって。まず車高が高いっていうね、あの感じで、あの後ろの方に行くにつれちょっと一段ずつ高くなっていってるでしょバスって。で後ろから2番目ぐらいの窓際の席にどっかと座って、なんかこう道路をこう見下ろしてるとね、なんかすごいあのプチセレブ気分味わえるんで、皆さんあれおすすめですけどね本当に。でなんかバスってずっと乗ってなかった、ここ1ヶ月ぐらいでなんかバスにすごい乗ってて、あの昔は新高円寺駅からバス乗って、渋谷駅まで行くやつがあって、それによく乗ってたんですよ。でなんかその時まだ、上京したてで、そもそもその東京の道路を乗り物で走るっていうこと自体が新鮮ぐらいの感じだったんで、すごい好きだったんですよね、その新高円寺発渋谷駅のバスに乗ること自体が。でまたその目指してる先も風俗ということで、ワクワクとドキドキで、こんな道路かなんて思いながらバスに揺られて渋谷に向かうっていうのが俺もすっごい好きだったんですけど、なんかその気持ちを久々にっていう感じでね。でね、あのバス、まあまあまあバス乗ったことない人ってあんまいないと思うんですけどね、普通にあの、次は、体育館前みたいなアナウンスが入るじゃないですか。でまあ止まったり止まらなかったりですよね、誰も降りる人がいなきゃ、誰も乗ってくる人がいなきゃそのバス停はスルーされるしみたいな。で、乗る人がいて降りる人がいたっつったら、前と後ろの扉、両方ガシャンと開いて、乗ってくる人は前から、降りる人はあの真ん中ぐらいになるデカめの扉からぐらいはまあまあ分かるかという感じですけど、この間まあいよいよ、もうちょあと2つぐらいで俺が降りるバス停だなって思いながらぼーっとして乗ってて、でまあ2つ、俺の目的地より2つ前ぐらいのバス停ですね、次は、立教前みたいな、まあまあまだまあ立教前に止まるが押されてたから、まあそこで止まるのに向けてちょいスピード緩めぐらいで、もうちょいで止まるかなぐらいの感じで、立教前ってアナウンスしたと思ったら、最近は、立教前の流れから、最近は自転車が非常に危ない運転を繰り返しております、自転車は特に前後左右を確認せず急に前に飛び出してくることがあります、皆様もぜひお気をつけください、やつらは本当に危ないです、全く安全確認を行わないのが自転車です、皆様本当に本当にお気をつけて、それでは行ってらっしゃいませみたいな。でプシューってバス停ついてバギャンって塔開いて乗ったり降りたりみたいな、バシャンって閉まってすごいなこの人みたいな。次は 立教前の後がすごい長かったよと思って、でその全然あんたの気持ちだったでしょみたいな、それが会社からマニュアルで言えって言われてることじゃないよねっていうのはすぐ分かったんですけど、いや全然ね、なんかいいとは思うんですよ。まあ特にね、その時走ってたのが、なんていうんですか、幹線道路というか主要道路というか、すごい車もバイクも自転車も歩行者もバーッとこう行き交ってるようなところだったんで、で運転手さんはまあ毎日なのか、まあまあ何日に1回なのか分かんないけど、言っても明らかにめちゃめちゃ頻繁に、特に危ないというか運転するのも大変な、あのバスという乗り物を運転してるわけですね、運転手さんは。まあその中でまあまあまあまあ車バイクで歩行者もいろいろ危ないやつ、マナーが悪いやつはいるでしょうけど、特にチャリンコ乗りに腹をすねかえ すねかねてたんでしょ、あの運転手さんは。でアナウンスでぶち込んできたと。でトーンはなんか、次は立教前ってあのトーンだけど、内容はめちゃめちゃ悪口みたいな。でもなんかまたそのトーンも あのトーンで聞き慣れてるいい感じのトーンで、なんか喋ってんなーっていうぐらいでね、ほとんどの人はそんなに別になんか、でなんか急に運転手さんめちゃめちゃ言い出したみたいな空気にもならず、別にファーッと流れていってて、でうまいんですよ運転手さんの入れ方とかトーンとかがね。だから俺なんかやるなこの運転手さんみたいな、だからね、ニヤニヤしちゃって。それにしても結構なんか自転車の悪口もなかなかハードでしたけどねって思って、なんかどんな運転手さんだろうと思って、運転手のね方をこうグッとちょっと身乗り出してみたらね、結構デカめのバックミラーがついてて、まあバスなんで、でそれ越しに運転手さんと目やって、で運転手さんもなんかめちゃめちゃニヤニヤしてて、俺も超ニヤニヤしてて、あれお客さん気づいちゃいましたみたいな、私今ちょっと放り込んだやつ気づいちゃいましたみたいな、あ運転手さんめっちゃニヤニヤしてるやんと思って、いたずらっ子みたいな笑顔してて、いいなと思ってね、なんかあ良くないですか、あんなところになんかああいうところに忍ばせていくというか、で結構言うことは言って、で顔でなんか無邪気に笑ってるっていう、なんか最高の大人だなとか思いながら、ストレス発散も兼ねてんのかなとか思って、でもなんかやり口としては本当にいいなっていうかね、こういう仕事の仕方を本当になんかそれこそ指針にしていったらね、もうちょっと良くなるんじゃないと思うぐらいね、なんかめちゃめちゃいいなと思っちゃったんですけどあれいやだからなんかバスってやっぱいいなと思ってね、本当に。まあでも結局買ったんでね、ゲンチャリももう新しいの届いてますし、全然自由が利くし楽は楽ですけどね、自分でゲンチャリ乗ってる方が。でもあの良さはないですからね、うん、あの本当にだから難しいけど、なんか両方いいとこ取りしたいけどなっていう、そうはいかないですからねマジで。あであれですよ、皆さんザ・ジレンマ見てますか、聞かねえんだよなザ・ジレンマ。でも結構ネットフリックスで結構デカデカと出てくる、まあ人によるか、あの辺は好みで勝手にやっちゃうからね。いや俺リアリティショーみたいなの、ああいう愛乗りから始まってテラスハウスがあって、でなんかうんいろいろあんな、まあでも愛乗りテラスハウスがやっぱ一番有名なのはね日本で、なその何がその楽しくてというか悲しくて、なんかねちょっとだけ調子に乗ったわっけえ男女のくっつくだくっつかないだを、30分週1回定期的に俺は観察しなきゃいけないんだと思って全くゼロっていうわけではないけど、俺本当にどのシーズンとかもう定期的に見てたみたいなのもないし、全然面白いって感じてこなかったこれまでなんですけど、このザ・ジレンマってね、なんかネットフリックスにあるね、なんかねアメリカのねそういうリアリティショーなんですよ。なんかね南の島みたいな、なんか ちょっとすごいいい感じのリゾートホテルみたいなとこに、まあまあ男女5566ぐらいずつ呼ばれて、でなんか AI スピーカーみたいなのがこうバンと置いてあって、なんかそいつが急に喋りますみたいな、皆さんようこそみたいな、で、皆さんには1ヶ月かな、ここをこのなんか素敵なところで共同生活してもらいますが、皆さんには我慢していただくことが何個かございますっつって、でまあザ・ジレンマですからね。でコンセプト的にはね、もうイケイケブリンブリンの姉ちゃん、同じくイケイケブリンブリンムキムキの兄ちゃん、そいつらを共同生活させて、で何を我慢するかっていうと、まあ基本的にはエロいこと、キスだったり、まあ、ペッティングでセックス、これは絶対ダメですみたいな、まあ、場合によってはイチャイチャしただけでもマイナスですみたいな。だからブリンブリンの兄ちゃん姉ちゃんを集めて、でエロいこと禁止ですって言って1ヶ月共同生活させる。めちゃめちゃおもろいですよ。なんかほんとそのやっぱ俺はなんかそうやってはっきり言ってくれた方がなんかこう見ていこうと思えるから、またねこうもう全然守んないから、誰もエロいことしまくりだから、ぜひ見てくださいジレンマ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
エンディングです、ね、皆さん本当なんか今のところ誰ともザ・ジレンマを共有できてないんで、ぜひ見てほしいんですけど、あの本当にだからキス、ペッティング、オーラルセックス、まあ何でもいいんですけど、であとまあセックス禁止で、本当にもうすぐキスしてたから、結構まあでもね、欧米圏だってそれが挨拶っていう部分もあるけど、にしても我慢できねえなお前らっていうくらいすぐディープキスしてたからな。うん、あそうそう、だからいっぱいそのベロ中で、南の島みたいな感じだから、男は基本的にカイパ一丁だし、女もまあ大体ビキニだし、だエロい格好した男女がベロチューしてるのを見るっていうだけでも一見の価値ありなんですけど、でもなんかまあ話としてはやっぱりその言ったら、まあチャラいっていう言葉で済ますとあれだけど、そういう体だけそもそも肉体関係から入って、男側も女側もですよ、まあそういうことにしか興味がないし、まあまあとりあえずそれのために男を探す女を探すみたいな人生だったのが、その究極であり一番最初であったそのセックスっていう目的を封じられたことで、まあまあ当然そこでジレンマもあるし、でもまあいろんなことに気づいていくっていう、なんかねすごくこういい感じの方向にね、なんか進んでいくんです、話としては。で誰も何の違反もせずに過ごす、1ヶ月過ごしきれれば全員で1000万円ぐらいもらえるって、まあ、賞金付きで、なんかそれも面白いなと思って、であのエロいことするために全員分が1000万ですからね。で誰か2人がエロいことするだけでも、この全員分の賞金の中からマイナスされていくという、で誰かがもうセックス勝手にしちゃったら、この1000万から400万円ぐらい一気に引かれちゃったりすんの。でなんか毎朝大広間で集められて、昨日はその AI がね、昨日違反者が出ました、誰々と誰々マイナス4万ドルです。え、4万ドル What's up? みたいな、お前らかみたいな。でなんかそのセックス、その前の夜セックスしちゃって2人だけで気まずそうに下向いてて、お前らが本当に気持ちよくなるためのしょうもないセックスのせいで400万円だぞ、お前らのそのセックス本当にその価値があったのか、400万円のとか言われんの。確かに、でそうすると男も女も確かになみたいな顔しちゃうのよ。昨日のあれが 400万円の価値があったか、4万ドルの価値があったかって言われるぞ。で2人で目見合わせてどうなんだろうみたいな顔してさ、でキス1回でも4000ドルだ、40万ぐらい持ってかれちゃうんだけど、確かにじゃあ40万のベロチューって何なんだみたいな顔してんのよ、常に男と女が。だからなんか何なのこれとか思いながら、でも確かにすごい、考えさせられるなみたいなね。40万円はほんと高いよなっていうだからほんとぜひシーズン2がもう配信されてんのか、もうちょっとで配信されるのか、確かそんなんだった気がする。見てほしいな、俺すげえいい、すげえいいなと思って。なんかやっぱりだってなんかちょっとふわっとしてるというかさ、日本のやつって特にその政治上的なことはね、男と女がいて、でもなんかそこを前面に押し出して、でそれが違反ですってドンドンって打ち出すっていう、だからそこをちゃんとあることとして、そこをメインで描いていくっていうのがなんか俺はほんと好きだから、なんか実際あるって誰もが思ってるけど、でもとりあえず今回の作品では、今回の番組では、まあまあ一応ないことにしとくんで、みんな言わなくてもわかるよねっつって、そういう部分をうやむやにしてる感じのやつが多いじゃないですか、特に何でしょうか、日本のそういうのは。だからずっと言ってますけどね、そのなんかゲームとか映画の表現規制モザイクしかりみたいな、いやだから本当にザ・ジレンマ最高と思って、マジでもう本当なんか全員で見てほしい、唯一俺が面白いなと思ったリアリティ番組でした。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバイ。